イト妄想燃料に今夜も爆走、私小ネタ超特急の運転士エイミーでございます。本日もリモート配信でお届けということで、小ネタ超特急自宅からお届けしております。はい、ということで、本日はゲストに BL ソムリエールのニビーロ様をお迎えしております。
すいません、すいません、すいません、今年もよろしくお願いします。
今年もよろしくお願いします。ニビーロ様がお越しということで、今回はですね、皆様お楽しみしていらっしゃる方も多かったと思います。 BL 特納会第6回を迎えます。ネット投稿型創作 BL 小説の現在をお届けしたいと思います。
すいません、すいません、いえ、もう本当にもう毎年毎年ね、この時期に、
いや、もうありがたいですよ。やっぱりね、これ聞かなきゃねっていうところはあるので、
でも こちらもね毎年4月になったらこれをやらなきゃいけないっていうね、このなんでしょうね、いろいろこう自分の中でね、こうね、ハードルを作ってですね、頑張って日夜努力をしておるわけですよ。
ね、今回もですね、珠玉のネタをお届けしていただけるということで、で、番組ブログの方にアップしてましたアンケートの方はですね、もう告知の方でも出してるんですけれども、一応来月のオンエアの方に、皆様、発表持ち越しということで、まだまだ募集の期間ありますので、そちらの方もぜひご投稿いただければと。
すいませんね、本当すいませんね。
いやいや、今回はですね、もうがっつりこの話でね、1時間いきたいと思います、リモート配信ということで、回線の状況によりましては画像や音声の乱れがあるかもしれませんが、お聞きの皆様におかれましてはあらかじめご容赦くださいますようお願いいたします。小ネタ超特急はラジオのオンエア以外にもいろいろな方法でお聞きいただけます。リアルタイムでしたらツイキャスでもお聞きいただけます。後からじっくり聞きたいわという方は YouTube と Podcast で配信しております。 FM 那覇のウェブサイト、番組ブログなどにも掲載しております。いつでも、そして世界中のどこからでも小ネタ超特急をお楽しみいただけますので、ぜひぜひチェックしてみてください。小ネタ超特急、本日もリモート配信でお届けをしております。ということで、年に一度の BL 特納会、はい、ネット投稿型の創作 BL 小説の現在、今回で第6回目なんやね。
そうで、毎年説明してますけど、ゼロ回っていうのがあるんですよ。
ゼロ回、
まあ、そうそうそうそう、まあ、まだ YouTube でこう、ね、なんだ、アーカイブができない時に、うん、うん、首里スタジオでやった回がありまして、はい、懐かしいね、はい、それを入れると全7回ではあるんですけど、まあこうやってね、スライドを作り始めた、だいたいラジオでスライドやるなって毎年ここでギャグみたいに言うんだけど、
ね、ラジオでね、めくりとスライドをこんなに多用してる番組なかなかないからね。
ないよね。ぜひこう YouTube でちょっとご覧いただきたいなと思うんですね。終わってからね、もう一回ね。
そうですね。YouTube アップされたらですね、そちらの方も合わせてご覧いただくと、めちゃめちゃ面白いと思うので、今ね、ラジオの方で、音声のみでお楽しみの方は、後日また YouTube で、はい。がっつりニビーロ様のこの珠玉の資料を、お聞きいただけると大変私たちも嬉しいですということで、ね、はい、行ってみましょうか。
ですね。で、って言っときながらですね、ちょっと東映の画角がですね、うん、今回合ってなくてですね、申し訳ない。去年と同じフォーマットで作ったら、多分これ、ズームの仕様かなんかでちょっと変わっちゃったんですよね。なので、ね、うん、スライドの上下が若干切れてしまうことがさっきわかり、ね、おせよって話なんですけど、うん。なので、そこら辺はちょっとね、ご説明しながらフォローしていく感じで、ほんとすいません。はい、ご紹介していきたいと思います。
お願いいたします。
もうね、さっきもお話ししましたけれども、0回があって、はい、1、2、3、4、5回とやってきたんですけれども、うん、最初の頃は、こう、なんでしょうね、こういうネット投稿型サイトがあるよっていう話からスタートして、
ですね。
まあ、毎回言いますけれども、未完の恐怖っていう、いわゆるエタルってやつですね。完結しないまま終わってしまって、途中までむちゃくちゃ面白かったのに、こう読め、続きがもう二度と読めないみたいな。
二度と読めないっていう。
まあまあ、これしょうがないんですよね。皆さんね、いろいろ人生いろいろあるじゃないですか。お仕事のことも出産とかね、そうそうそう、介護とか、うん、もう、あとね、お気持ち的なものもいろいろあると思うんで、うん、本当にしょうがないっちゃしょうがないんですけれども、やっぱり読み手としては完結してるものを、読みたいよねっていうことを、こう、毎度毎度切々と、訴えているのがこのシリーズなんですけれども、
はい、
その中でやっぱり、今ネットではこういう作品がの投稿が多いんだねみたいなことをこう、うん、コンテストの結果を紹介するという形でいろいろと、紹介しているのがこのシリーズです。で、まあ、ポリシーといたしましては、うん、まあ、ネットの投稿小説、漫画もそうですけれども、うん、まあ、乙女の秘めたる世界ではありますので、あんまり晒してほしくないなっていう作家さんもいるでしょう、うんうん。なので、コンテストという切り口を通じて、まあ、この世界が今どういう感じになってるのかなっていうのを紹介するのがこのシリーズ。
はい。
はい、なっております。
はい。
はい。では、本日のトピックです。
はい。
今日はですね、まず、もう毎年毎年紹介しているアルファポリスの BL 小説大賞、はい、今年ついに第9回。はいの発表がありました。
はい。
で、ね、去年だね、2021年の3月に、アルファポリスが、BL レーベルを、出しまして、作りまして、
はい。
で、その影響もあって、いろいろと傾向が変わってきてるんじゃないかという話を去年もしております。で、今年はですね、そのアルファポリスもそうなんですけども、なんとなく私がこうね、毎夜毎晩こう BL 小説を読む
にあたって、
毎夜毎晩、少女の悲鳴にも似た叫び、いや、そんなことはいない。毎夜毎晩こうね、夜寝る前のお楽しみとして読んでいる、BL 小説、なんかこう悪役霊俗っていうワードがめちゃめちゃ目に入るなと思ってちょっと調べてみたっていうのを紹介します。
はい。
で、あと最後にちょっとこれ嬉しかったんで紹介したいんですけれども、
はい、
チルチル皆さんもご存知だと思いますけれども、
皆さんもご存知だと思います。
ご存知なのかな？ご存知だよね。そういうことにして進むよ。BL の商業 BL を紹介するっていうウェブサービスなんですけれども、はいはい、そこが毎年BL アワードっていうのをやっていて、うん、今年小説 部門、で、の20位までの、中に4作品も、私が愛してやまないウェブ初作品っていうのが入っていたぞと、
ほほ
いうようなことを嬉しかったので報告したいなと。
はい。
いうふうに思っております。
はい。お願いいたします。
はい。まず、去年のアルファポリスの BL 小説大賞の、はい、おさらいですね。
はい。
いやー、去年はですね、1349作品がエントリーしまして、
1349?、
はい。で、31作品が最終選考に残りました。
はい。
で、そのうち、大賞を取ったのがカリスマ主婦の息子、王様を餌付けするっていう作品で、はい、もうこれも超絶もう面白かったんで、うん、もう早々に出版化されてるんで、まあ、ぜひ読んでいただきたいと、後でもお話しますが、すんげえ面白かったんですね、
うん。
で、今年なんですけれども、
はい。
今年はですね、第9回、はい、エントリー数が1988作品。
増えてるね、また
ね。またね、600作品ぐらい増えてるんですよ。第7回が1033作品エントリーだったので、うん、そっから 2年で2倍になってるんですよ。
すごいね。
この伸び率たるやっていう感じ。
うん、
まあね、さっきも言いましたけれども、去年の3月にレーベルが発足したので、まあそれの影響もあって、みんな頑張ってんのかなっていう感じはしますね。
うん、
はい。で、ですね、最終選考に残ったのが34作品。
34。
はい。で、その中から対象候補として今年はさらに8作品に絞られてるんですね。
お
ー。うん、で、何かの賞を受賞したのが、5作品あります。
うん、
で、大賞を受賞したのが、政略結婚させられた僕は突然現れた運命のつがいに両奪溺愛されるという作品。オメガバースものです。
なるほど。
はい。です。で、これがね、順位見てくださいね。
26位？
読者投票では26位なんですよ。
うん。でも大賞？
大賞なんですよ。ね、やっぱ完結してるんですよ。
あ、
で、
大事。
オメガバースも入っていて、しっかり完結していて、うん、国同士のいろいろな、こう、 いざこざとか、みたいなものも絡んできて、うん、なかなかこうね、いい感じに多層性がある話なんですよ。で、すごいロマンチックな、うん、お忍びでやってきたこうね、隣国の、隣国の人に、なんだ、見初められる、とある国の王子、みたいな感じの話なんですね。
うん。
うん。本当に、いい感じでまとまってて、いい感じで多層性があって、いいどんでん返しがあってっていう感じでね、これもね、うん、結構読み応えはあった。
なるほど。
だから、発表された時に、結構だから、もう26位のやつが来とるわ、とかと思って、結構びっくりした。っていうのは、1位と2位、読者投票1位と2位が上位でずっと競ってたんですよ。ポイント数を。で、最後の方で1位のやつがちょっと抜きんでたので、ああ、今年はこれかって思ってたんですよ。
ええー。
うん。なんですけど、まあ発表、いざ発表されてみたら大逆転みたいな感じ。でもこれってね、やっぱり大賞ってつけたからには、売りたいと思うんですよ、アルファポリスとしては。
ですよね。
うん。ってなると、うん、やっぱりちゃんと完結していて、ちゃんと、言い方悪いですけど、お商売として成立するものっていうような判断基準っていうのがやっぱあったんじゃないかなとは思う。
さすがに、未完のとりあえずで、うん、完成してる部分だけを出すっていうのがね、
ちょっとね、リスキーだと思うんですよ。
リスキーよね。うん、
はい。で、あと、私のおすすめとしては、このね、今年からなんか賞の名前が長くなったんですよね。異世界転移転生 BL 賞っていうやつ。読者投票4位だったやつ。
おー。
はい。
分けたんだ。異世界ものは異世界ものと賞を分けたんだ。
そう。だからファンタジー BL 賞と、うん、異世界転移、異世界転生 BL 賞というのが分けられていて、で、この嫌われてたはずなのに本読んでたらなんか美形伴侶に溺愛されてます。執着の騎士団長と言語オタクの俺っていうね。長えんだ、タイトルが。
長えな。
そう。で、ちなみに、今回、その、最終選考に残った34作品のタイトルの文字数の平均取ったら24文字もありやがって。
タイトルだけで24文字？
いや、平均だからよ。平均がね。
平均が、じゃあもう
それより。長えな、多いっていう。
それってさ、まあ、いわゆるラノベ業界でもちょっと問題になってるけど、やっぱ、背拍子にしたときに、棚差しの背拍子にしたときに、もはや、一文字一文字が読めない。
わかる。ね、実際本屋に行ったときはそれしんどいかもしれないけど、ネットで主に読む人としては、タイトルであらすじがわかるっていうのは、やっぱり、クリックしやすいっすよ。
ああ、なるほどね。
うん、
もう概要説明を兼ねたタイトルなんだね。
ですですですです。
ああ、うん、なるほど。
なので、まあまあ、この4位の、読者投票4位で、なんか異世界転移転生 BL 賞を取ってる、これ、そんな長くないんですよ。中編なんですけど、この言語オタクの彼の行動がなかなか面白くって
、
私、すごいなんか、すごい楽しくスイスイ読めたというか、なかなか満足度の高い一作でありました。
はい。ちょっとこの言語オタクのトリビアみたいなのも、その作品の中に入ってたり。
そうね、どっちかっていうと、言語オタクっていうよりも、その彼は言語オタクがゆえに、古文書を読めるんですよ。
なるほど。
うん。なので、その古文書を読み解いて、国の課題を解決していく。っていうタイプですね。
ああ、なるほど。そのオタクスキルで救われる。
そうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそう。
いや、面白いです。世界を救うな。
っていう感じでございますね。
いやいや、はい、でもさ、このアルファポリス9回目なんだけど、ね、ニビーロ様が出してくれたデータだと、完結率が 55.9%。
へえへえへえ。
約 56%。
また戻っとるんですわ。
や
だね、本当に悲しいよね。
完結率がこう年々低くなってくる。
そう。第6回とかでは、受賞5作品中5作品が完結してたんで、めっちゃ驚いてたんですよね。けどやっぱりまたここに来て、去年が31作品、エントリーじゃないや、ノミネート31作品中、完結19作品で 61.3% だったんですよ。うんうん、なので、今年は、ノミネート数が増えた分だけ、完結率が下がってるっていう感じ。で、ちなみにですけど、今年もその1988作品のうち、ノミネートが34作品あって、
はい、
その読者投票で一番、下の、順位で、 ノミネートされてるのが977位の作品なんですよ。
977位、
うん。そうそうそう。で、まあ、そこら辺までこう、まんべんなくこう、ね、ノミネートされてるんですけれども、うん、やっぱりその回の作品になればなるほど完結作が多い。
へ
え。やっぱりね、先行する側も、うん、まあ、完結作品だったら、こう、あ、ちゃんと読んで、先行というか、公表しようかなっていう気持ちになりやすいのかなと。うん、逆に、上位で未完っていうのは、やっぱり将来性を買われてるのかなとか。っていうふうに思えますよね。
もうすでに、この、今の段階で、もう、ちょっと感じるものがあるタイトルが。
そうそう、あるから上位でも、未完。未完でも受賞してる。みたいな感じなんじゃないかなとは、やっぱ思いますよね。そう、うがった 目線で見てしまわざるを得ないというか。
でもね、もうこれはきっとちゃんと書かれるであろうっていう期待も含めての、ね、
そうだよね、
上位の食い込み方だと。
そうそうそうそう。やっぱりその、腐女子、今回腐女子ほぼほぼ取り上げ、触れないんですけれども、腐、うん、女子はやっぱりね、もともとこう出版前提でのコンテストっていうのがすごく多かったので、エントリーする時点で完結してなきゃダメっていう縛りがあるっていうのはここで何回も言ってるんですけど、アルファボリスもそろそろそうしないといけないんじゃねえだろうかっていうふうにはちょっと思いますよね。
まあね、ご商売とね、やっぱりつながるので。
そうそうそうそうそう。ここね、いや、いいんですよ、いいんですよ。書きたいっていう人を応援するっていう気持ちもね、大事だから、もうそこは、ま、迷うところではあるんですけど、なかなかこれ難しいですよね。
でもなんかね、このなんだっけ、賞をもらったから、じゃあ読んでみようかって思った人が、ね、でも未完だから、ね、途中までで終わってしまうっていう、この、なんて言えばいいのか、チューブラリンな、このね、たぎった気持ち。
そう、未完の恐怖ですよ。
未完の恐怖がね、常に我々には、その恐怖が内在してるっていうのがね。うん、
ね、本当にね。
これがね、商業文学とは全く違うよね。
そうそうそうそう、そう。
まんべんなくこのジャンルをめでてる人にとっては、これが不安材料として、ずっとあるっていうのは、
うん。そうなんだよね。好きになった作品であればあるほど未完が悲しいよね、やっぱね。
そうね。
本当に幸せになるところを見届けたいんだよ、本当に。
で、あれじゃない、なんだっけ、まあ、ね、まあ、それぞれ書き手さんのご都合もあるかと思うんだけど、未完のままで、その書物が置いておかれる場合ならまだしも、全部引き上げられるとか。
それは本当悲しいよね、もう。本当に。
二度とね、二度と読めなくなるっていう。
そう、そうなの、
ね。書かれてた部分も全部消されてしまうっていうパターンの時には、もう本当に何て言えばいいの、失われしアークみたいな感じだよね。
本当そうだよね、もう本当に。本当にもうね、切ないよね。
ね、未完のタイトルでも本当に好きになったやつって何て言えばいいのかな、その文体に触れたくって、やっぱり、
いや、そうそう。もう本当おっしゃる通り。
もう一回読んじゃうとかってあるじゃん？
あります。ね、私、更新を毎晩チェックしてる未完作品があるんですよ。うん、で、かれこれ3ヶ月以上、もう4ヶ月ぐらいなのかな、更新がないんだけど、毎晩毎晩、こう、更新ないかどうかチェックしてる作品があって、で、またこうね、寂しくなって頭から読み返してっていう作品があるんですよ。
ね、なんかね、その文体に触れたいっていう欲求があったときに、もう探してもこのね、広大なインターネットの世界にはないっていうのが辛いよね。
それは辛いからもう下げないでほしいね、せめてね。
ね、本当に。
もう何回でも悲しんでやるよって感じですよ、ね。
悲しいエピソードのまま止まってたとしても、俺はもう一回そこに行きたいんだっていうのはね。
本当にね、本当に、本当に作品愛してますんで、可能であればで、本当にできる範囲でいいので、完結させてもらえたら私は、もう本当に、もう、尊敬します。嬉しいです。じゃあ次行きます。
はい。
で、さっきもちょっと紹介しましたけれども、第8回の受賞作の中から、書籍化が続々されてるんですけれども、ちょっと私のおすすめとしては、やっぱり去年も、もうめちゃめちゃ熱く語ったんですけど、
はい。
カリスマ主婦の息子、異世界で王様を餌付けする。これはね、もう絶対読んだ方がいい。もうむっちゃくちゃ面白いから。
これさ、あれだよね、はい。読んでてさ、ちょっとお腹すくよね。
すくね。もうね、そう、そうなんですよ。餌付けって出てくるんで、この受けの子がね、料理上手なんですよ。
美味しそうなの
も、ね、そうそうそう。美味しそうなんですよね、本当に。で、ね、その王様。と、あと、まあ、弟くん、実はこうね、前の王様のお年種だったっていう、弟くん のこの絡みとかね、うん、この弟くんが可愛いんだよね、本当に。
可愛いよね。
可愛かったんだよ。で、弟くんの語学友様とね、うん、繰り広げられる大冒険とかね、うん、本当にそのあたりも可愛いし、うん、ね、この受けの子がね、ちょっとなんかあのね、いいんですよね、こう、おかん体質もありながらちょっと無謀なところもあったりとか、うん、でもこう、ね、あの、せめさも知った激励する感じとかもね、すごくいいんですよね。うん、もう本当に面白い、
うん。
で、もう一作品、これ現代ものなんですけど、バーチャルアルファと俺。っていう作品。去年の特別賞ですね。
はい。
はい。これね、これもね、いい感じに、ちょっと言葉汚いですけど、小綺麗にまとまっていて、
うん、
あのね、本当にね、いい、なんだろう、うん、まとまり感があって、
うん、
満足度か結構高いんですよ、
うん。
で、どんな話かっていうと、こう、バーチャルアルファっていう、このオメガのメンタルケアをするためのアプリ。
ああ、なるほど。
そうそう。要は、この、なんていうんですかね、ヒートの時の辛さっていうのを緩和するっていうようなアプリがあるから、うん、お前使ってみないって言ってアドバイスを受けた、うけちゃんイコールオメガがいるんですけど、うん、実際にそのバーチャルアルファ、まあバーチャルのはずなのに、AI のはずなのに、そのアルファに恋をしてしまうっていう話なんだけど、実はそのバーチャルアルファが点々点っていうお話なんですよね。なかなかいいっすよ。本当に。
これはちょっと面白さ、うん、気になってる。
そうそうそうそう。これ、いい感じなんで、よかったら、
はい。
お試しくださいませ。
はい。はい、
もう、まだまだ半分、まだ半分行ってないのに、もうこんな時間で危ないよね。で、話題の二つ目。はい、今年、こう、アルファポリスもそうなんですけれども、うん、まあ、いろいろ読み漁っていて、うん、なんかこう、悪役霊足もの多くねいうふと思った私がいろいろ調べてみたというお話でございます。
これは私もね、私BL じゃなくってそのティーンズラブ系とか投稿型の、
はいはい、
コミック
ね、はいはいはいはい、
系でも悪役霊場ものがめっさめさ多いのね。
増えたよね、すごい増えたよね。
なんかそれなんかさ、もう、とにもかくにも悪役令嬢みたいな。
そうなのよ。めっちゃ増えたのよね。
うん。
だからそれとこうする形で悪役令足ものっていうのがなんか増え、ん増えたと思ったんですよね。で、まあ、ちょっと今、模試傷というか、この類型化というか、抽象化というかしてるんですけど、まあ、まずその悪役令足ものって言われてる、中では、まあ、言葉の、は悪役霊足そのものが出てくるパターンと、うん、あと、横暴王子とか、傲慢貴族とか、
うん。なるほど。
うん、そういうタイプもあったりとか、うん、あとはなんか嫌われてた俺がなんとかかんとかみたいな、その嫌われスタートっていうのが。
そうそうそう、嫌われスタート。
うん、そうそうそう。まあ悪役なので嫌われる存在なので嫌われスタートってがあるんですけど、うんうん、これちょっと分類してみると、勝手に命名しますが、
はい、
能動型と受動型っていうのがあることを、に気づいたんですね、私。
お
で、能動型っていうのは、まさに、こう、マジで嫌なやつだった。まあ、いわゆる傲慢貴族とか、うんうん、横暴王子の、うん、タイプですよね。うん、意地悪悪役霊足みたいなやつ。うん、で、受動型っていうのは、見た目、なんか髪の毛が真っ黒で忌まわしいとか、
うんうんうん、
目が金色でとか、うんうんで、魔族の血を引いてるのが明らかにわかるからとか、あるいは、立場ですね。その、オメガだからとか、
うん、
愛人の息子、つまり、招福だからとか、
うん、
みたいな、その立場で、社会的にそもそも嫌われる、みたいなやつとか、あるいは能力ね。なんか、怖い魔法を持ってる、あるいは、子供の時に、こう、魔力暴走でなんちゃらとかっていう嫌われ、みたいなのがあったりとか。あるいは、全然気づいてなかったけれども、こう、婚約者がバカで、いきなり婚約破棄を言われて、みたいなパターンの小説、あるじゃないですか。
ある。
そうそうそうそう。
そのパターンめっちゃあるでしょ。
で、こういうのを受動型と私名付けました。
うん、
で、悪役霊足って言ってタイトルとかに入ってるやつって、どっちかっていうと、こう、能動型の方がやっぱ多いかなっていう気がしていて、だいたい能動型っていうのは前世を思い出す。
うん、
あるいはその自分は実はゲームの世界に飛び込んでいたっていうことを思い出すっていうきっかけで行動変化、
うん、
良いことをしだすとか、うん、こう自分のこうなんていうんですか悪いことをやってきたのを謝りに行くとかっていうね、うん、行動変化っていうのが起こってで最終的にはこう地位を回復してハッピーエンドみたいな、うんうん、 形っていう物語が多いんじゃないかなっていうふうに見受けたんですけれども、間違ってないですかね。こんな感じが、
う
ん、あの悪役、今流行りの悪役霊とか悪役霊嬢もののあれじゃないですかっていうお話だったんですけど、で、じゃあ実際に本当に増えてんのかみたいなのをちょっとグラフで見たいなと。これね、残念ながらちょっと下切れとるんですね。ごめんなさいね。
いや。
あの、これ去年もちょっと見せてたんですけど、ですね、グラフ、何かと言いますと、アルファポリスで、BL コンテストに、ノミネートされた、まあ、去年だったら31作品、今年だったら34作品のうち、異世界ものは何作品あるか、あるいは、ムーンライトノベルズの1年間の、トップ100、の作品の中で異世界ものは何個あったかっていうグラフがまず一つ目のグラフで、
はい、
アルファポリスは2021年第8回の、対象の時は、異世界ものが31作品中25作品なんで、ほぼほぼ8割方あるんですね。
8割。
うん、で、今年も同じく8割強って感じ。
はい、
で、ムーンライトノベルズも、2021、あ、これちょっと、まあ、ずれてるけど、まあいいか。2020年の間のに、ベスト100、2021年の1月に採取したデータでは、100作品中80作品、まさに 80% が異世界もので、今年はちょっと増えてて、92作品が異世界ものなんですね。
92%。
はいはいはい。
おー、圧倒的だな。
ですね。やっぱり異世界ものが多いな、BL みたいな。で、まあ、トレンドワードというか、もう、もはや定着した感もある、オメガバースっていうのは、アルファポリスにしても、ムーンライトにしても、去年も今年も、まあ、だいたい 10% から 20% 前後の間で、作品としてはあると、いうふうなこと。で、次のスライドに行きまして、
はい、
去年紹介したの、ゲーム世界。転生したらゲームの世界だったとか。記憶を失っていたけれども、思い出したら小説の世界に私はいたとかっていう作品は、去年ちょっと多かったんじゃねえかと思ったら、オメガバース並みにあった。という言い方をしてもいいんじゃないかなと思うんですね。で、このグラフ見せたいのに切れとるね。ごめんね。で、さて、悪役霊則はどうだったかって言いますと、アルファポリスの第8回、の、BL 大賞では、実はわずか1作品しかねえんですよ。
一作品、5% 切ってるんだね、パーセンテージ
で。そうそう。で、今年は11作品。で、ちなみに、これ、競技で言うと、タイトルとかあらすじにちゃんと悪役霊則っていう言葉が明確に入ってる作品にすると、実は今年も3作品しかない。なので、傲慢王子とか、なんかそういう傲慢貴族とかっていう、あとは嫌われからのなんちゃらとかっていうのを入れると11作品。要は、抗議の。悪役霊則もので11作品。まあ、にしても、去年が、実はこの1作品、悪役霊則とは一言も言ってなくて、嫌われっていうキーワードがかろうじてある作品なんですよ。
なるほど。じゃあもう、どっちかっていうと、本当にこの1年で。
そうなんです。めちゃめちゃ増えた。で、
ね、
ちなみに、ムーンライトのベスト100、年間ベスト100の中で、去年は2作品だったのが、今年は12作品。これはあらすじキーワードタイトルから、嫌われ悪役霊則ものだって判明したものをカウントして、去年2作品で、今年12作品。
すごいね。
そうなんですよ。だから、
こんなに増えた。
そうそうなんですよ。上位作品でもこの傾向。すごいでしょ。で、もう一つちょっとグラフ。これもちょっと下切れとるんですけど、右から2017年、18年、2019年、20年、21年、22年の間に、最終更新された、作品の中で、悪役霊則っていうキーワードをあらすじ、もしくは、キーワード、タイトルの中に含むものという検索の仕方をしたんですね。でそしたらここ、21年のところでギュンと増えとるんですよ。
前年と全然違う。前年の3倍、4倍ぐらい。
びっくりするでしょ。
うん。
うん。これ本当にもう明らかに21年。に、増えとるんですよね。
Yeah.
で、ちなみに、フジョッシーさんでも悪役霊則っていう単語で検索したんですけど、10作品しかヒットしませんでした。
そうなんだ。フジョッシーさんではそれだけ
の。そう。何千とある作品の中で10作品しかなく、で、エブリスタでも実は20作品しかなかったんですね。
ムーンライトが突出してるってこと？
多分ね、ムーンライトと、アルファポリスが突出してる。っていうのは、去年ちょっと、あのグラフちょっと用意しといてよかったな。 去年の、放送を見返してもらったら、うん、同じようなグラフが出てくるんですけれども、腐女子って実は異世界ものが比較的少ないんですよ。
あ、元からね。
そうそう、元から。うん。うん、なので、転生したら悪役霊族でしたとか、そもそも悪役霊族って貴族社会でしか言わないじゃないですか。
うんうんうん、
まあまあまあ、現代ものでもなんか御曹司がうんちゃらみたいなあるかもしれないけど、うんうん、そもそもないんですよね。うん、現代ものが多いっていうことは。うんうん、なので、母数自体が少ないっていうのもあるんですけど、うん、やっぱりね、ムーンさんと、アルファポリスの方がちょっと流行りに、先に反応があるのかなっていう感じはしなくもない。
うん。
ですです。っていうことで、明らかに、今年悪役霊族、去年から今年にかけて悪役霊族ものっていうのは増えてます。という結論は出せるんですけど、うん、残念ながらちょっとね、なぜ増えてるのかっていうところまではちょっと分析は、できていないっていうちょっと申し訳ない状況ではあるんですけど、うん、まあやっぱりその異世界転生ものとかっていうものとの親和性みたいな、人生やり直すっていうところ、ね、そのやり直し時点が低ければ低いほどドラマとしては面白いっていうのってやっぱある。
そうそうそう。スタート地点がマイナスから始まったらもう右肩上がるし、うん、上がりしかねえだろみたいな。
そうそうそうそう。やっぱりその成り上がり方とか、うん。うん、
やっぱり、ね、ハッピーエンドのね、高さみたいな、ね。なんかね、マイナススタートで、こう成り上がって、ね、バーンと行って、めちゃめちゃハッピーで終わるっていうのがこう読み手としてもカタルシス感じるっていうか、うんうん、やっぱり。
っていうのもあると思うし、うん、その去年ゲームの世界に飛び込むっていうのが多くねみたいなとも親和性が実は高くって、うんうん、やっぱりこのさっきのタイトル長い問題っていうのもあるけど、うん、悪役霊族とかそのパターン化されたものって読み手としては安心感がある。で、まあそこからどう他と差異をつけていくかっていうところは難しいところも、うん、作り手としては難しいのもあるかもしれないけど、うん、でもまあこっちとしてはまあね、作品を探すときに、うん。あ、私これ好きっていうふうに選びやすいっていうのはある。
うん。
うん、ので、まあこういう、タイトルが流行ってきたら、じゃあ私も書いてみよう。じゃあ読んでみようっていうサイクルが生まれてトレンドが生まれるのかな、みたいなこともちらっと思ったりはします。
なんか、面白いね。異世界ものがもう一つの大きなスタンダードになったときに、うん。
はい、はい。
ね、その異世界ものの中で、また細分化されたジャンルでどこに行くのかとかさ、どこが今トレンドとかっていうのがどんどんどんどん変わってきて、やっぱり異世界ものの、まあ、これは私の個人的な感想なんだけど、異世界ものが出てきた時って、なんて言えばいいのかな、その転生前にあんまり恵まれなかった子が、いろいろな意味で恵まれなかった人が、転生した先で例えばなんて言えばいいのかな、この、ね、聖なる、なんたらの存在として転生したり、すごいチートな才能を持って転生したりとかっていう、はいはい、この、めちゃめちゃ恵まれた状況にいきなり投げ出されるみたいなのが、やっぱ最初の頃は多かったじゃない？だから、それが今逆に、なんかね、なんていう、人々に嫌われ、中には虐げられみたいなところがスタート地点って、すごいなと思って。
でも、どこで下駄を履かしてもらえるかみたいな話に結局なるのかな。
そう、
今の話でいくとね、
う
ん、その転生した瞬間に神様が、ごめんなさい、間違ってました。なので、チート魔法をあげます。みたいなところで下駄を履かしてもらうのか。
うんうん、
それとも、まあ、悪役霊則ものって、まあ、さっきも言いましたけど、転生したら自分が悪役霊則、物語の中の悪役霊則だったっていうことに気づきました、うん、みたいなパターンとかでは、うん、先のストーリー、自分がこうなったら、断罪される、処刑される、
うんうん
うん、っていうことが分かってるから、そこを避けるように生きていきましょう、みたいな話なので、うん、やっぱりそこは未来を知ってるっていうチートがあるわけですよ。
そうそう。なんかちょっとさ、タイムリープものにも近いよね。
そう。
未来の俺の、ね、道を行かないようにする俺みたいな。
うん、そう。だからそこでなんかまあ、チートというか、アドバンテージというか、うん、そういうのをどこでもらうか、みたいなのの違いなのかな、とか。
うん、
まあ、いろいろなんか分析すると面白そうな気配はあるんですが、またね、ね、うん、そんなことも、ちまちま研究したいな、とは思っております。
ね
え。今日はごめんなさいね、ここまででって感じです。
面白いわ。
面白いね、いろいろね。はい。じゃあ、次のトピック行きましょうかね。はい。はい、 次はですね、チルチルという皆さんご存知の
商業、皆さんご存知のって枕言葉。
そう、枕言葉がね、これね、もう、はい。商業 BL 作品を紹介するサイト。まあ、漫画やら小説やら、CD、など、いろいろ、まあ、BL ジャンル、ジャンルじゃないな、メディア問わず、いろいろ紹介してて、うん、なんか YouTube でもね、スタッフさんがいろいろ喋ってたりとかして。
あ、チャンネルあるんだ。
あるんですよ。結構面白いんですよね。うん。うん、すごい頑張ってらっしゃるサイトがあるんですけれども、うんうん、ここが毎年 BL アワードっていうのをやってて、うん、なんか漫画部門とか、うん、BLCD 部門とか、あとに、なんか攻め様だけとか、あと表紙部門とかって結構いろんなこう、
面白いね、
カテゴリーに分かれてて面白いんですけど、うんうん、小説部門っていうのがあるんですよ。
うん、
で、まあ、商業 BL なので、私ネット投稿型の、やつなので、いわゆるその、うん、商業化されてない作品をこう、うん、ね、いわゆるアマチュアの方が、もう思いの丈をこうね、何者にも縛られず、こう自由気ままに、
そうそうそう、
展開するっていう、この世界観が好きで、うん、投稿型のやつをもう延々読んでるんですけれども、うん、2007年ぐらいから、なんだここは、ここの沼はじゃないな、ここの、なんだろう、畑は、みたいな感じで、うん、ネット投稿型小説から、メジャー出版社がこう引き上げていって、出版化されるっていうケースが、うん、増えたというか、始まったというか、増えてきたんですけれども、うん、今年、なんと、アワードの上位20作品の、中に、4作品も、私の大好きなというか、ネット初の小説が入っていたので、
もともとネット投稿だったやつが、商業として。
そうなんです。
なるほど。
出版されちゃいましたよって。やっぱね、面白いもんね、これね。って、そうだよね。って。しかも、こう、チルチルの BL アワードでこんなに上位に入っちゃってもう、みたいな。
いや、でもそれはさ、ニビ様の、ね、この神秘眼が、
いやいやいやいや。
違いがないっていうことの裏付けなんじゃない？
そうなんですかね。まあでもね、うん、この番組に出演させてもらってるときに過去で紹介されてるやつっていうのが、こうやって入賞してるっていうのはすごく嬉しいことですね。うん、この3位はもう特に、去年紹介したばっかりなんですよ。
そうね。覚えてる覚えてる。
これね、泣けるしね。世界観重厚だしね。
うん、
本当にこのウケちゃんがけなげでさ、もう超絶頑張っちゃうし、うん、もう前世の因縁とか、こうね、政治劇とか、戦争みたいなところまでも、てんこ盛りなんですよ、もう素敵なというか、
なんか、もうポリティカルな部分、
そうそうそうそう、
あったりするっていうのがね、意外に面白いよね。
本当に壮大。で、ちゃんとね、戦闘シーンがね、うん、めっちゃ絵に浮かぶっていうのがね、
なるほど。そこもちゃんと手を抜かない。
そうそうそう。めちゃめちゃだから必要があるんですよ。
うん、うん、うん。
いわゆるそのね、砦で、敵国との防衛ラインに立っている建物、
うん、
砦の中で、こう、いろいろとこう、戦闘シーンがあったりとかするんだけど、うん、もうね、このね、廊下の狭さとかさ、もうそういうのとかがね、もう、なんだろう、今もまぶたをつぶれば思い出せるっていうぐらい、こう、熱くなりながらこう、読んだ作品なんで、もうこの背中を預けるには、ね、本編3巻、番外編1巻。
番外編出てるんだね、1巻で、ね。
出てますね、はい。うん、これ、なので、まあ、全4巻と言っていいのか分かんないんですけども、これ全部、出揃いました。
うん。
はい。
もう、じゃあね、ね、もう、買えると。
そう。
物を
買うから今です。みたいな感じです。はい。
そうよね。
いや、もう本当にこれ面白かったんで、ぜひ読んでほしい。
ね、また表紙が素敵ね。
うん。めっちゃ素敵。
めっちゃ素敵。
で、4位。
はい。
春になるまで待っててね。これまた表紙のイラスト見てくださいよ、もう。
めっちゃ可愛いやん、
ね。可愛いでしょ。
はい、これなんかさ、これなんかさ、あれじゃない？流行りの、アニメ映画系に、のポスターになりそうな感じじゃん、
う
ん、
そうそうそうそうそうそう。
なんか。
これ作者名がね、伊達清さんって言うんですけど、
伊達清さん。
伊達清さんはね、本当にね、ほのぼのの名手。いや、中編の名手と言っても過言じゃないけど、本当にいい作品、多いんだ。ね、新作上がったらすぐ読むぐらい好きなんですけど。
またさ、タイトルいいね。春になるまで待っててねって。
うん、これね、見た目、そのまんまの、内容なんですね。これ、セメ様というか、熊獣人さんと、リス獣人さんの話、
うん。
で、舞台はね、携帯電話とかも出てきちゃうぐらい、現代風
なるほど。
ではあるんだが、しかし、冬眠のある獣人は、冬眠休暇がもらえるっていうホワイトな世界なんですよ。
わあ、素晴らしいね。
ところがですね、このリスちゃん、
うん、
このリス獣人ちゃんがね、明日から冬眠休暇もらえた、やっほーって言って、いろいろ冬眠中に食べるものとか、常備品なんかを買って、お家に帰ったら、お家が火事になって焼けてたっていう。
悲しい。
かわいそう。でもね、そこのね、リスちゃんの絶望感とかが結構本当にグッとくるところから、かわいそうに思った消防士さんが、うちの消防署に明日から冬眠休暇入る獣人がいるからそこに泊めてもらえばみたいな感じで、
この、
そうそう、熊獣人ちゃんと引き合わせられて、
うんうん、
二人で一緒に冬眠期間を過ごした後、彼らはっていう話なんですよ。もうね、本当にね、ほのぼの胸が温まる。
いや、
もうね、
もうね、私にとって必要そうよ、ほのぼの。
いいよ、これ。あのね、ほっこり、ほろりとしたければ、もう、もふもふ冬眠ラブ、読んでください。もういい作品なんで。で、伊達聖夫さんね、もう一作書籍化されてる、もう一作だけじゃないか。もう一作書籍化されてて、あ、これも書籍化されたんだって驚いた作品があって、嫌われ巫女の8年間っていうやつなんですけど、
嫌われなんだ。
嫌われ、今日のキーワードにこうね、当てはまるんですけど、これもなかなか面白い、作品。はい。これも、これは、受動型かな？受動型とも、これ中間型かな？まあ、異世界転移ものなんですけど、まあ、巫女として召喚されたけれども、その自分が、異世界に飛ばされたっていうことが、こう、納得できなくて泣いて暮らしてた。なので、まあ、世界の崩壊を防ぐために呼ばれてきたのに、お仕事しなかったっていうので、もうすごく批判されて、巫女を首になるというか追い出されるみたいな感じなんだけれども、でもそれを反省して、彼はその後の8年間、どう生きてきたかっていう、ちょっとね、ヘビーな始まりなんだけど、本当にね、この巫女のこの、努力、後々分かってくる、ものすごいもう真摯な努力っていうのがね、もう泣けるんだ。本当に泣ける。
泣ける。ニビ様も泣いた。
もうっていうかね、俺泣ける作品しか基本紹介しないんだけど、もうどれだけ号泣できるかみたいな。
いや、でも泣ける作品がそれだけ多いってことよね。
そうそうそう。やっぱりね、もう涙流すって精神衛生にいいらしいね。
もうめちゃめちゃメンタルにいいよ。
らしいね。もう、そこでストレス解消してんだろうね、私ね。はい。
じゃあ大
で、
事
ご
大
めんな
事。
さいね。だいぶ、こう、残り時間を見ながら喋らなきゃいけない時間になってきてるんです。その横の9位の作品なんですけど、緑土なすってい
よく
う
どな
作品です
。
すね。この副題いろいろあるんですけど、作品名としては、こう、緑土なすっていうシリーズ。
天から降る黄金の花弁っていうのは、これはサブタイトルなのね。
サブタイトルですね。はい。
なるほど、な
で
るほ
すで
ど。
す。で、出版数としては、本編2冊で、続編が1冊出てて、ここの画像に出てる、この、なんだ、天から降る黄金の花弁っていうのは、ついこの間出版された
あ、
番
出
外
たばっ
編
か。
集なんですよ。
これは番外編の方な
そう。
んだ、この
しか
表紙は。
も、書き下ろしなんです。
最の高じゃないか。
そうなんです。で、これがね、なんでしょう。これも実は2017年、この放送で、ちょっとだけ触れてるんですよ。画像とか見せてないんですけど、タイトルは紹介してるっていう感じ。で、本当にこの作品が、ムーンライトノベルズから BL 作品がメジャー出版で出版されるっていうのの宣伝をつけた作品でも実はあって、はい。で、これもなかなかね、ヘビーな世界観なんですよ。どっちかというと中華風の世界観なんですけれども、王様がいると。王様が、こう、自分には、もう本当にまさに血のつながった、年の離れた兄がいるっていうことを知って、その兄を呼び寄せそうとするんだけれども、実は兄は、なんだ、私生で暮らしていて、で、その暮らしの中で、すごく虐げられてしまっていて、こう、足を痛めてしまっていて、まともに歩くことができない。けども、王宮に召し上げられて、とってもこう、戸惑いながら、この弟である王様に溺愛されるんだけども、それすらこう受け入れられなくてっていう、この、まあ、兄弟ものにはなるんですけれども、この二人の葛藤と、あとそれを支える家臣たちの、 物語。本当にね、これもなかなか重厚な世界観でね、ちょっとね、今、口を滑りそうになったんだけれども、なぜこう、この弟である足弱が、王宮に、連れ戻されたじゃないな、ちゃんと戻ってこれたか、王様である弟が連れ戻して来いって言われたのかっていうのが、こう、徐々に、この長編の中でも長い長い時間をかけて徐々に明らかになっていくんだけれども、本当にすごい世界観なんで、ぜひ、これも読んでいただきたい。すごいよ、これ。
ねえ。
はい。
なんか今、ストーリー聞いてるだけで、もうちょっと私、なんか、グッとくるものがあった。
もう本当に、本当にこの二人の葛藤と、それを支える家臣たちの関係性みたいなところがね、もう本当もうね、なんだろう、すごい、もう重厚っていう一言で片付けていいんだろうかと思うんだけど、本当にもう今、この時間で説明しようと思ったら、それしかもう出てこないなって感じ。
う
ん、
まあ、そうよね。う
ん、もうぜひ、いろんなね、ネットで紹介されてると思うので、あらすじとかもっと詳しく知りたい方は、ぜひ読んでいただきたい。
はい。
ちなみに、この3作品とも、ムーンライトノベルズに残ってるんですよ。
お、そっちの方でもまだ上がってるんだ。
そうそうそうそう。
すごい。
なので、できればお金出して買ってもらいたいんですけれども、
まあね。
最初ちょっとだけ読みたいとか、いう方は、ぜひムーンライトノベルズ検索していただければ出てきますんで、ね、ぜひ読んでください。
ね、そちらでね、ちょっと、
でね、
これはと思ったらもうぜひ。
ぜひ買って、本当に。
ね、書店で。
もう、損はさせない、この3作品に関しては。はい。
間違いない。
間違いない。
もう、ネビ様おすすめの。
もう、超おすすめ。うん、で、最後。この作品もね、もうやばいぐらい好き。
やばいぐらい好き。
本当に。うん、もうね、私をこの BL、ネット小説沼に引きずり込んだ作品といっても過言じゃないのがこの作品。
お
あとね、本当に、もう毎回毎回毎回毎回でもないか、断るごとに言ってる雪村かがりさんっていう作家さんがいるんですけど、名前出しちゃったよ。はい、その方の、作品と、この、雪原の月影。この二つが私は BL 沼に、ネット小説 BL 沼に突き落とした。と言っても過言じゃない。
もう人生を変えたに等しいね。
いや、ほんとそうですよ。
ね、
名作中の名作でございます。
うん、
で2017年に実はこれ紹介してるんですよ。なぜかというと、一人者がロアノベルズっていうのを立ち上げましたっていうのを紹介した。
あった
覚えてます
覚えてる。
あそこでね、意気揚々と紹介したんだが、しかし、ロアノベルズが、一年半でレーベルなくなったんですよ。
レーベルがなくなるってちょっとすごいよね。
一人者よ、おいっていう感じですよ。本当に。
一人者なのに。
うん。もう本当に私はもうね、もう怒り浸透でしたよ。もういい作品、どんどんどんどんつまみ食いして、スパッってなくなっちゃってるっていう状況があって。で、実はこいつ、リブレなんですね、出版社。
あ、この今、書映が見れてるのリブレさんなの？
リブレです。うん、あ、間違ってるから。あ、まあ、検索してください。リブレのはず。
うんうん、
で、ロアノベルズで、出版されてたところが前編の方。
うんうん、
この三日月って書いてる方ね、
うん。
で、満月っていうのが後編に当たる。
うん。
うん。なので、ね、前後編2巻で完結してます、ストーリー。ちゃんと完結しました、去年。
ちゃんと完結してるのね。
もうありがとうございます。ありがとうございます。本当にありがとうございます。うん、っていうことで、この作品は、こうやって、ちゃんと商業で復活できた。
うん。
んですけれども、別のロアノベルズで出版されたけれども、実は、亡くなっちゃったので、続編、超長編なのに、一巻しか出なかったっていう作品他にもあって、精霊と一緒っていう作品なんですけど、
はいはい、
他にもいっぱいあるよ、いっぱいあるよ、
うんうん、
ぶった切られた作品いっぱいあるんだけども、うん、私がちょっと、ネットで知り得た情報で、これも去年だったか一昨年だったか喋ってるんですけど、
うん、
精霊と一緒っていう作品は、作家さん自らが、ロアノベルズと同じ仕様で続編を自費で出すっていう選択をされたんですよ。
すげえ。
そう。だから、一昨年多分この話してると思うんですね。
うん、うんうん。
同じことを話しますけれども、うん、まあそういうふうに自分の作品、せっかく手に取ってもらえたんだからっていう形で、自分で何とかしよう。もう出版社信用できねえと思ったのかどうかわかんないですけれども、うん、そういう道筋を取った人もいるし、こうやって、もう一度出版社で、
ね
え。なんと完結まで出せたっていう方もいて、本当にね、よかったねって思うわけですよ。
なんかさ、このね、レーベルがたった1年ちょいで亡くなったっ ていうのの、うん、救済策が何もなかったっていうのはきついよね。
罪は重い。本当に、ドアノベルズとか一人者の罪は重い。重罪ですよ。
ね
え。これ一人者の本も二度と買わねえってその時は思ってたもんね。うん、
本当に。いや、でもね、やっぱさ、そこね、レーベル、待望のレーベルができたっていうふうにね、読み手さんの中でもね、
そう。
ありがとう、ありがとうって思ってた人たちがさ、うん、なんか、手のひら返されたみたいな、
そうなんですよ。
気持ちになったわけじゃない？なん
か当時の年間、年間じゃないわ、総合、累積ポイント数上位作品が、かなりの数ロアノベルズに食われてるんですけど。
でも、ね、その、なんだっけ、結局ね、最初の一巻で終わらない、中編、長編は、死後外されたのと同じ。
そう、本当そうなの
よ。辛いね。
本当に一人者よ。
でも一人者さんね、それなりにね、成長された出版社ではあるけど、ちょっとこのレーベルの取り扱い方は、いささか、ね、本読みさんにとっては、あれっていう。
本当そうなんです。
そんな、そういう感じでいいのレーベルって。
本当にそうですよね。
なるね。
まあまあまあ、もう、それでもね、この雪原の月影、うん、こうやってちゃんとね、皆様に読んでいただける状態になったので、もう本当にもう再プッシュしようと思って今回取り上げてるんですけれども、
うん、
まあ、セメ様というか、傭兵と、敗退死された王子。まあ、要は、この王子様がですね、熱病にかかってしまって、言葉遣い悪いですけど、種なし、うん、後継者を作れないっていう体になってしまった。なので、王太子の位を剥奪されて、うん、もう辺境の、こう、貧乏領地に追いやられてしまう。けれども、そこから彼は、自分の、この、知恵を使って、うん、領民たちと一緒に、この領地を盛り上げていくぞ。領地を、戦争から守るぞ。っていうことを、この2冊の小説かけてずっとやっていくんだけれども、まあ本当にね、こう、領地開発、もう経済学の、基礎的なというか、もう本当に、ベーシックな経済学の要素なんかも出てきたりとか、あとね、種族がね、こう、インスマウス風というか、いろんな種族、が出てくる。そのなんか種族の、設定とか、
うん、
要は世界観の作り込みとかもすごいし、うん、もうとにかくね、この二人の関係性っていうのもすごく尊い。
ねえ、うん。でもね、一人者で出版されたのが2017年で、で、リブレからその上下巻で完結まで出たのが21年、4年。
そう。
実質3年か4年か。
はい。
っていうなんかで、よくぞ、よくぞ眠りから出してくれた。
よくぞ眠りから覚めたって感じ。
ほんと、この4年はさ、うん、一人者で出された最初の前半、
うん。
出来合いしてた人からしたら長い4年だった
よ。いや、長い長い。ほんと長い4年だと思ったよ。ほんとに。
ねえ。
ね。もう、ということなんで、この作品、もう、ほんとに激推し。もう本当に激推しするんで、ぜひ読んでいただけたらなと思います。
月影。月
影。
はい。
ということで、本当ネット発なんかね、の小説。とにかくその、うん、さっきもちらっと言いましたけど、アマチュアが何の制限もなく、うん、もう思うままに書いてるから、未完の恐怖もあるけれども、うん、本当に作品の世界としては多様性あるし、もう重厚なやつはとことん重厚だし、うん、もう本当にもうなんかもうエッチメインで、すごい軽薄で、もうさらっと読めちゃっても、今日のストレス解消されたみたいな作品もあるし、
うん、
もうとにかくこのもう底知れないというか、もう本当に本当にもう沼の広さにまだまだ私は使っていくぞっていう、来年もやらせてねー。
はい。
まとめでございました。ありがとうございました。
はい。ありがとうございました。ということで、今回第6回の、ニビロ様の特納会、皆様いかがだったでしょうか。ということで、早くもお別れの時間でございます。よくまとまったな、ね、この時間
ね。いや、本当だよね。まあ結構でも今日はね、1時間いただいてゆっくり喋らせてもらったんでね。
推
しもね、もうめちゃめちゃ推せたからね、すげえ満足。
はい。で、今日ね、音声のみで聞かれた方ですね、この後 YouTube でアップされた時に、照英なんかが、ちゃんと、映像の方で映りますので、はい、もう一度ですね、YouTube の方でチェックしてもらって、これ気になったわっていう作品ね、皆さん読んでいただければと思います。
はい、
ちなみにですね、次回のアンケートテーマは、先月募集を開始しました、あなたが挑戦してみたいこと、こちらの方を来月の5月11日のオンエアでご紹介いたしますので、皆様お楽しみになさっててください。ということで、小ネタ超特急お届けしたのは、エイミーと、
ニビイロでございました。
それでは皆さん、さようなら。
さようなら。
5月11日夜7時からだよ。この回ありがとう。
こちらこそありがとう。
離れないあなたに届け。